ンの玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社海星の代表取締役遠山忠弘さんです。雪国新潟の北部村上市でマンゴーやパッションフルーツが実る南国フルーツ園を運営。株式会社海星のユニークな取り組みは全国的にも注目を集めています。そのフルーツ園を支えているのが海星が構築したバイオマスエネルギーの利用システムです。農業とエネルギーの新しい形を提案する海星の遠山忠弘社長に石塚香里アナウンサーがお話を伺いました。
遠山社長、バイオマスエネルギーってのはどういうものなんですか？
はい、まず生ゴミを施設に投入します。
生ゴミを入れます。
はい、
そうしますと、
そうしますと中の微生物が発酵させましてメタンガスを作ります。
はい、そのガスができたらどうするんですか？
そのガスを発電機で燃焼させまして、電気を作ります。
はい、生ゴミから出たガスを電気に変えて、
はい、
それを使うんですね。
そうですね。
その電気をどのように使うんですか？
はい、電気を全量売電しまして、
はい、
でその電気を生み出した時に熱交換して、温水を作ります。
はい、
でその温水をこのハウスで利用しています。
はあ、その温水によってこのハウスを温めている、はい、ということなんですね。
そうですね。
はあ、そうですか。
はい、
元々は生ゴミから始まってるんです。
そういうことなんですね。
そうなんですか。そもそもその、バイオマスエネルギーを作るプラントっていうんですか、
はい、
そういったものもあるわけですね。はい、こちらに。
そうです。このハウスのすぐ隣にあります。はい、やっぱりこれからの米農家は結構厳しい状況になりますので、
はい、
まあ、その米に違う柱を、経営の柱を作りたいということで、事業構想を練りながら今に至ったという形ですね。
そうなんですね。それをほとんど独学でなさったんですか？
そうですね、まあ、いろんなとこ行ったり来たりはして勉強はしましたけど、はい、最終的には自分で組み立てたっていう流れですね。
でもバイオマスと言いますと、いわゆるバイオテクノロジー、
はい、
そういったことから、
はい、
まあ、このシステムのことまでお勉強しなきゃいけないわけですよね。
そうですね、はい、いっぱい勉強しましたね。
そうなんですか。で、もともとは農家でいらっしゃって、はい、何を作っていらっしゃったんですか？はい、
米です。
あ、お米を作っていらっしゃって、
はいはい、一応今も農家です。
あ、今もお米も作っていらっしゃって、はいはい、でもこのハウスの中ではほとんどが南国フルーツを作っていらっしゃるわけですが、
はい、
そうしますと南国フルーツを作りたいがためにこのハウスを考えていらっしゃったんですか？
はい、そうではなくて、うん、バイオマスエネルギーを利用するため の、
はい、
農業のモデルを作るためにいろいろ試行錯誤しまして、やっぱりこの一番新潟の特にこの海沿いの厳しい条件の中でも今農業ができるんだって証明するために一番難しい南国フルーツを選んだんですね。
そうなんですね。
はい、
一番新潟でやりにくいものをおやりになったと。
はい、そうです。
はあ、それでこのようにしっかりと成功なさってるわけです。はい、これはでもなかなか簡単にはできることじゃなかったでしょうね。
そうですね、やっぱり失敗の連続でしたね。う
ん、はい、試行錯誤があったと思いますけれども、はい、どんな失敗が終わりだったんですか？
やっぱりここにあるフルーツも最初の頃は全滅してましたし、それを品種改良3年かけて品種改良したんですね。
はい、
はい、それで最低限の熱量で育つようにできたんですね。
あ、ということはただ単にこの南国フルーツを、
はい、
このシステムでやるだけではなくて、
はい、
南国フルーツの品種改良自体も。
そうですね、はい、
ここにあるフルーツは新潟でも大丈夫なようになってるんですか？
そうです、大体うちの試験だとマイナス5度まで耐えられるようになってます。
それはちょっと南の島では考えられない。
そうですね、
新潟仕様に、
はい、
そちらの苗の方も品種改良する。
はい、
あ、そう、何から何までやってらっしゃるんですね。
まあそういうわけでもないんですけどね。
はい、そうなんですか。はい、いやでも社長とっても穏やかに見えるんですけれども、
いえいえ、
非常にパッションがあると言いましょうか。はい、まさに南国のフルーツのようにですね、情熱が感じられるんですけれども。
ありがとうございます。
社長のご自身の、
はい、
元気の源と言いましょうか、力の種はどんなところにあるんですか？は
い
は
い、そうですね、まあ、いろいろありますけど、最近は、まあ、あんまり乗れなくなりましたけど、バイクは趣味で乗ってまして、まあ、年に今2回ぐらいでしょうかね。はい、でも
遠出なさるんですか？
そうですね、1回は遠出します。
はい、バイクがご趣味ということですけれども、そのバイクの魅力、はい、ツーリングの魅力はどんなところにありますでしょうか？
ツーリングはやっぱりですね、もう風を肌で感じて、で地域ごとにやっぱりその、まあ、匂いとか 風のこう感覚が違うんですよね。で例えば海沿い走ってると潮 の香りがしたりとか、で山の中入るとこう森林のなんかそういう感覚があったりとか、それがやっぱりいいですよね。車だと感じられない部分ですね。
やっぱり風やその地域の匂いが感じられる、はい、そうですか。それはやはりあの農業をやっていらっしゃる社長としてはいろいろプラスになったり参考になること
もあるんですか？そうですね、農業もやっぱりそのもうやっぱ感覚でこう例えばハウスの中に入った時に、まあ、なんか今日は違うなとか、うん、そういうのも全部、まあ、バイクの時と同じですよね。
そうですか、はい、ヒントになることがいろいろあるんですね。
ありますね。
そうです、わかりました。あの社長、バイオマスエネルギーの元になっています生ゴミはどういうところから集めていらっしゃるんですか？
はい、はい、この施設から、うん、あのすぐ近くの瀬波温泉街から集めてます。
やはり温泉街ということでゴミは、
そうですね、やっぱり宴会の後とかの余ったものが結構出るんですね。
はい、そういうところのものを、はい、まあ、この地域ならではということですかね。
そうですね、
もともと社長農業やってらっしゃって、はい、なぜこのような事業展開をしようと思われたんですか？
はい、特に稲作農家っていうのは、まあまあ、農業者全般かもしれませんけど、意外とこう結構やっぱり一生懸命の割にはなかなかこう報われない部分があったりとかする業界ではあるんですけれども、それを小さい頃から、まあ、親の姿を見てきて、やっぱりそれを脱却したいっていうことと、まあ、農業者の存在の、まあ、意義を正したいっていうことが結構根底にありまして、農業者が本当にやってよかった、また収益も上がってきて、そういうビジネスモデルを作りたいということで、ずっと研究しながら実践して、最終的にこういう形になってきたわけですね。
はい、まあ、同じ農業を続けていくのでも、はいはい、新しい形にしていかなければいけないとやっぱ強く感じてらっしゃったんです。
そうです、はい、今農業界も本当に高齢化してますから、もうこれは全国的ですし、うん、やっぱり若者が魅力を持てる農業にしていかないと、まあ、農業の未来もやっぱり明るくならないですから、はい、そういう意味でこういう形に、まあ、最終的になってきたんですね、まあ、突き詰めていった結果、はい、
あの新しい方々が農業をやりたいと思うようなビジネスモデル、
はい、そうです
ことですね。
はい、
まあ、この一つ構築されたバイオマスエネルギーというこのシステムを使って農業以外にもいろいろ考えられることはあるんでしょうか？
はい、あります。これはエネルギー利用になりますので、基本的には生ごみとか廃棄物があったりとか、これからは耕作放棄地が増えていきますので、そこでエネルギー作物を作ってエネルギー源はいくらでもできてくるんですね。でこのエネルギーの利用方法になりますから、はい、そうすると例えば温水プールだったりとか、あとまあ老人施設だったりとか、あの保育園とかそういう学校とかですね、公共施設の方の熱源にも使えます。いわゆる化石燃料をこういう暖房に切り替えるっていうことですね。そういう利用方法も今あの検討されている方もいらっしゃいます。
そうなんですね。まさにそれは社長がすでに構築したものをそのまま使うことが可能という、
は
い、
そうです。あの農業用はビニールハウスなので非常に温度管理は難しいんですね。ビニール1枚ですから。でも建屋になりますと基本的には温度管理簡単なんですね、
はい、
ロスもそんなにないですから、どちらかというと農業利用よりもあのそういう既存の施設の暖房とかの方がやりやすいんです、はい、農業は一番難しいんですね。
そうなんですね、はい、じゃあまだまだ夢が広がりますね。
そうですね、はい、
でも社長はいつも難しいことからおやりになるんですね。
なんか性格的にそうなのかもしれませんね。
生ゴミがエネルギーを生み出し、その後肥料となって農作物が作られる、海星の遠山忠博社長が示した循環型農業の形はさらに広がりを見せています。
今はあの当初のこのビジネスモデルを、まあ、全国に今営業展開してまして、
はい、
もう今年からもう何件かであの建設がスタートします。
じゃあただあの作物をそして出来上がったものを卸したり皆様に召し上がっていただくだけではなくて、
はい、
作ること全てを、
そうですね、このシステム、はい、あのもう全体的に、はい、これ もう全国展開これからしていきますので。
ああそうなんですか。たくさんの方々に広まるといいですね。
はい、頑張ります。
社長のその努力の賜物が今こうやって形になってるわけなんですけれども、それを踏まえてぜひ若い方々に社長から一言メッセージをお願いいたします。
はい、はい、まあ、若い人たちは今いろいろ社会情勢も厳しい中ではありますけれども、まずどんなことにもまず挑戦して、まあ、諦めないで最後まで挑戦して前に進んでいくっていうことが、まあ、私も今やってますけれども、ぜひ若い人たちにはやってほしいなと思ってます。